FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は私、高齢者包括支援センター東部の鈴木が担当いたしますので、よろしくお願いします。さて、今回は認知症サポーターについて高齢者包括支援センター東部の菊池さんからお話を伺いします。菊池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、認知症サポーターとは何でしょうか、教えていただけますか。
はい、認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職場で認知症の方やご家族に対してできる範囲で手助けする応援者のことです。養成講座を受講することで誰でもなることができます。
認知症サポーターという名称は最近耳にすることが増えてきた感じがしますが、全国では何人いるのでしょうか。
はい、全国で令和3年3月31日時点で1300万人おり、大仙市では6779人が認知症サポーターに登録されています。
全国で約1300万人とはすごい数ですが、それだけ必要なことなんですね。では、その認知症サポーター誕生の背景を教えていただけますか。
はい、大仙市だけでなく、全国的な問題として少子高齢化が進み、また認知症の症状が見られる方も年々増えてきています。そして多くの方は、認知症の症状があっても住み慣れた自宅、地域で生活し続けたいという思いを持っています。しかし、住み慣れた地域で生活するためには、多くの人が認知症についての知識を持って、普段の暮らしの中で見守り、できる範囲で手助けすることが必要になります。そのため、国では認知症について正しい知識と理解を深めることができる認知症サポーター養成講座を通じて、認知症サポーターの育成を重要な施策の一つとして位置づけています。
なるほど、よくわかりました。それでは、認知症サポーターになるためにはどうしたらよいのでしょうか。先ほどは誰にでもなれると言っていましたが、難しいものでしょうか。
認知症サポーターになるためには、認知症の基礎知識や対応の仕方等について認知症サポーター養成講座を受講していただきます。この養成講座は、大仙市にお住まいの方、職場が大仙市にある方を中心に5人以上集まれば開催可能です。開催や受講は無料です。
認知症と聞けば大人の方の講座という印象を受けますが、誰でもなることができるとなると、小中学生や高校生でも認知症サポーターになることができますか。
はい、国では学校教育において認知症サポーター養成講座を活用し、認知症に関する正しい理解の普及を推進しており、教育の一環として授業に取り入れる学校も増えてきています。大仙市では開催を希望する小学校、中学校、高等学校で認知症サポーター養成講座を開催しています。
受講生が小学生から高齢者と年齢層がかなり広いようですが、認知症サポーター養成講座の内容や講座の開催で工夫されていることがあれば教えてください。
認知症サポーター養成講座の講師はキャラバンメイトが務めます。キャラバンメイトとは、認知症サポーター養成講座を開催する講師役で、メイトの研修を受けた人のことです。講座の内容としては、認知症とはどのようなものか、認知症の症状、認知症の診断・治療、認知症の予防、認知症の人と接するときの心構え、認知症介護をしている人の気持ち、 認知症サポーターの役割などの講義をテキストに基づき DVD 上映などを交えて90分行います。小中学生の場合は寸劇や絵本の活用などで認知症に関するクイズを出題し、グループで話し合って理解を深めてもらうなど工夫して開催しています。講座を終了しますと、今年度からは認知症サポーターになった証のサポーターカードを渡ししています。
無料で開催しているので、たくさんの方々に受講していただきたいですね。ただ仕事をしていない方は5人以上集まるのは難しく、なかなか受講できる機会がないように感じますが、個人で参加できる講座はありませんか？
今年度は11月27日土曜日の午前10時から大曲交流センターで市民向けの認知症サポーター養成講座を開催する予定です。詳しくは市の広報11月1日号をご確認ください。お問い合わせ申し込み等は高齢者包括支援センター西部までお願いします。高齢者包括支援センター西部、西千木庁舎内、電話番号は 0187-87-3970 です。多くの方々のご参加をお待ちしています。
菊池さん、最後に一言 FM 花火お聞きの皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、日本ではまだまだ認知症に対する誤解や偏見が多く、認知症の方やご家族が辛い思いをすることも多いようです。認知症は脳の病気などによって起こるもので、誰もが発症する可能性があります。大仙市では認知症サポーター養成講座の受講を通じて、認知症を正しく理解し、偏見を持たずに認知症の方やご家族を温かい目で見守ることができる地域づくりに取り組んでいます。道に迷って困っている人がいれば優しく声をかけたり、介護しているご家族の悩みに耳を傾けたりと、些細なことかもしれませんが、たくさん集まれば大きな力になります。専門職でなくても、認知症の方やご家族に対してできることはたくさんあります。
私の手元には、認知症サポーター講座を受講された生徒さんや市民の皆様から寄せられたご意見、ご感想がありますので、少しご紹介させていただきます。認知症のことを詳しく知りました。家族や地域の人が認知症になってしまったら優しく接したいです。困っている人がいたら声をかけるなどの自分ができることをしていきたいと思いました。認知症が今までどのような病気かわからなかった程度、どのような病気なのかしっかりわかりました。ボランティアにも参加したいと思いました。認知症サポーターは認知症の方の応援者というキーワードが親しみやすく、自分のことと捉える機会になりました。菊池さん、認知症サポーター養成講座を受講されたことで、子どもたちも認知症の方やご家族が安心して暮らせる地域づくりの担い手として一歩を踏み出した感じがしませんか？
そうですね。私たちもこれから認知症の方とその家族を支えるための地域づくりに役立つよう頑張っていきたいと思います。
菊池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。
ほっ、私は防災戦隊電池チェンジマンだ。ほ
っ、防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え？あ、このラジオね。いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー！開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。
JOZZ2BMFM、 こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@FM花火.com、 873@FM花火.com。 ファックスは0187-88-8249、0187-88-8249です。
さあさあさあは、せいや、
は、お聞きの放送は 87.3 メガヘルツ FM 花火です。